はい、皆さんおはようございます。
Good morning.
お元気でしょうか。
How are you?
今日は素晴らしい日です。
Today is a wonderful day.
今日は涼しい日です。
It is cool.
アメン、ハレルヤ。もう
Thank you, Lord.
暑さは終わりです。来週もっと冷える、今週もっと冷えるそうですね。ハレルヤ。
This week it seems like it's going to be cool.
アメン。そして、来週の日曜日ですね、午前礼拝です。
Next Sunday, we have a morning service.
まあね、午後礼拝楽しんでる人いると思いますけども。
I think some of you prefer afternoon service.
まあね、そういうこともあります。で本当に主がそれぞれの状況に応じて私たちに素晴らしい時を与えてくださることを感謝いたします。
We thank God for the blessings that He gives us.In each different occasion.
Amen. では早速メッセージに入りたいと思います。
Let's get into the Word of God.
皆さん先週のメッセージどうでしょうか。
How was the last week's message?
聞いてましたか。
Did you listen to the message?
Oh.
すいません。
アクシデントです。
すいません。英語の聖書が開くとこんなものが出てきてしまいました。
なんかね、無料のが無料。有料ので欲しいんだけどないんだよね、そういうのがね。もう一回出るかもしれないけど。
黒ずや黒い線で鬱陶しい生活
を。限定ボタン。よし。
初めて。
皆さんを楽しませようと思っていろいろ頑張って企画してます。
失礼いたしました。
アメン。はい。では仕切り直し。先週メッセージどうだったでしょうか。
How was last Sunday's message?
まあ一言で言うと裁かないっていうことについて話をしましたね。
I shared about not judging.
つまずきを与えないということについても話をしました。
Not offending.
Or
stumbling.
皆さんメッセージ良かったでしょうか。
How was it?
好きですか。好きですね。
Did、
はい。
You like it?
聞いてない人は後で聞いてください。
If you haven't listened to the message, please listen to it later.
まあ確かにね、居心地がいい、緊張感がないというのはいいことですね。
It's very good not to have a stressful situation.
じゃあそういった理念に基づいて教会を立て上げていきましょうか。
So shall we build up the church in this atmosphere?
Amen? Yes? Yes? Amen ですね。いや、私もアメンなんですけども、今日はでもバランス取るためにちょっと別の話をします。
I'm also, I want to say amen, but I would like to share from a different angle so that we may have a balance.
つまりね、どんなにいいことであっても、なんて言いましょうかね、それだけを続けているときにちょっとまた別の極端に行く場合があるということです。
Because no matter how good the teaching itself is, but if we just stick with that,Think only, then we may fall into unbalanced situation.
皆さん、イスラエルの民をどうぞ思い出してください。
Please remember the people of Israel.
彼らはですね、バビロンに捕囚にされて、捕らわれて、
they became captives and they were taken to Babylon.
そして戻ってきました。
And they came back to Israel.
で戻ってきた時に、彼らの中でリバイバルが起こりました。
When they came back, there was a revival.
それは御言葉のリバイバルだったんです。
And that was a revival of the word of God.
そして彼らは悔い改めをしました。
And they repented.
なぜ彼らがそのようなイスラエルという国が滅ばされなければならなかったのか。
Why was Israel needed to be destroyed first?
それは彼らが御言葉を無視していたからである。
Because they had ignored the word of God.
そして偶像礼拝をしていました。
And they worshipped.The idols.
で彼らは心から悔い改めたんです。
And they repented from their hearts.
そしてもう御言葉のみにもう本当に主に従う決心をしました。
And they made a decision to stick with the word of God and obey the word of God.
それはとても素晴らしいことでした。
And that was wonderful.
でも彼らはそこにとどまってしまったんです。
But they only stayed in that.
で彼らはもう御言葉を守ろうとするあまり、
And they Focused on following the word of God so hard.
立法主義に走ってしまいました。
Then they ended up falling into legalism.
そして本当の神様の御心から外れていったんです。
And they moved away from the real word of God.
御言葉に従うというのは素晴らしいことです。
It's great to obey the word of God.
しかし、それだけではダメだったんです。
But It was not the only thing that was necessary.
本質を失ってしまってはダメだったということです。
It will not serve for anything if you lose the essence and the most important thing.
ですから先週語ったことはそれは本当に真実です。
What I shared last week was the truth.
それは素晴らしいものです。
And it's a good thing.
だけどもし私たちが人間的にただそれがいいからとか心地よいとかただそれだけでそれを続けているならば、
But if we just stick with that only and just because it's comfortable for us and if you're just following it in a human way,
人間的な教会になってしまいます。
And then we might end up as a humanly church.
例えば裁かないとか相手の考え方を尊重するという名のもとで。
And in the name of not judging people and then respecting everybody.
お互いのしていることを干渉しないようになってしまったら。
And then if we just don't interfere with each other at all.
それぞれが好き勝手な基準によって行動してしまうことになります。
Everyone may end up doing whatever things according to their own standard.
詩式の最後にこう書いてあります。
The end of Judges says.
21章の25節です。ですから教会に良い雰囲気を作ることは大事ですけども。
It is important to have a good atmosphere in the church.
それが目的ではないということを知ってください。
Please know that that is not the aim or that is not the end goal.
じゃあその良い雰囲気は何のためなんでしょうか。
What is a good atmosphere for?
それは神の御住まいを立ち上げるためです。
That is for building up the dwelling place of God.
エペソ人への手紙の2章を開いてみましょう。
Ephesians 2.
ここにエペソ人への手紙2章の22節ですね。
Ephesians 2:22.
まあ、じゃあ21節からお読みします。
Verse 21 and 22.
このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アメン。ここに私たちが、教会のメンバーたちが組み合わされ、共に立て上げられ、神の宮、聖なる宮となることについて書いてあります。
And the scripture says that each member gets connected and combined with each other and being built up together to become the dwelling place of God.
ここに御霊によって神の御住まいという言葉について書いてあります。
And verse 22 talks about a dwelling place of God in the Spirit.
御住まいとは何なんでしょうか。
What is a dwelling place?
まあこれ新約聖書はギリシャ語で書かれてますけども。
And the New Testament is written in Greek.
ギリシャ語で調べても本当の意味はわからないかもしれません。
You might not know the real meaning of it, even though you may check it in Greek.
なんならこの新約聖書を書いた人はヘブライ語で考えて書いたからです。
Because the author of the New Testament was written with the mind of Hebrew, translated into Greek.
これギリシャ語では住まいという意味しかありません。
In Greek, it only means dwelling place.
ですから時には神の住まいとして使われてます。
So this word is used as a dwelling place of God sometimes.
黙示録ではこの悪霊の巣窟という意味で使われています。
And in Revelation, it is used as a dwelling place of demons.
つまり住む場所という意味、ただそれだけの意味です。
So this word just means the place of living.
でもこれヘブライ語でこの住まいという言葉はミシュカンという言葉です。
But in Hebrew, it is ミシュカン in In Hebrew language.
これはもちろん住まう場所という意味がありますけども、
And this word has a meaning of dwelling place.
もう一つの意味は幕屋です。
Another meaning is a tabernacle.
モーセの幕屋の幕屋を意味します。
It means the tabernacle of the the tabernacle of Moses.
単なるこのテントでなくて、もう神の住まう幕屋を意味しています。
It's not just a tent, But it is the tabernacle of God where God dwells.
ですからこの神の御住まいを立て上げるというのは今日において旧約聖書に書かれた幕屋がひな形として本当の神の宮を立て上げていくということです。
It's just like the tabernacle of Moses in the Old Testament. This is, in these days, this is the dwelling place of God that we are building together.
今年の初めに聖書を通読しようと思って張り切った人がいるかもしれません。
At the beginning of this year, some of you may have started to read the Bible through the year.
そして、それはとても素晴らしいことです。
It is a good thing.
でももしかしたらこのね、創世記を読んで出エジプト記のなんか最後の方でつまずいたかもしれません。
But some of you may have stopped after reading the Genesis and Exodus.
幕屋を作るそのシーンですね。
This is the scene of building the tabernacle.
まあそれ別に例え挫折しても別にいいんですけども、ただ私たちが何を立て上げようとしているのかを知る必要があります。
And we need to know what we are supposed to build up.
それは神の宮を立て上げるということです。
That's the temple of God.
私たちがつまずきを与えないのは神の宮を立て上げるためです。
We don't stumble anybody so that we may be able to build the temple of God.
互いに裁き合わないのはそれは神の宮を立て上げるためです。
We don't judge each other so that we may be able to build up the temple of God.
ただ単に人間的な配慮だけではないということです。
It's not just being considerate and kind to each other.
もちろん私たちは人間ですから。
We are human.
人間的配慮も必要です。
We need to be careful. We need to be considerate and kind and sensitive to each other.
けれどもそれだけで終わっていけはいけないということです。
But that is not the only thing.
私たちはこのゴールを知るべきです。
We need to know the goal.
どこに向かっていくかを知るべきです。
We need to know where we are heading.
私たちはみんなその作業に参加してるんです。
Each one of us is participating in that.
だから先ほど読んだように、
as we read before,
エペソ2章21節にあるように、
Ephesians 2:21,
私たちは生ける石であり、この建物全体、私たち一人一人が組み合わさることによって神の宮が建て上げられていくからです。
Each one of us is living stone, and we are being built combined with each other and connected with each other so that we may be building up together.
そのために私たちはその神様が働いてくださる余地を作る必要があります。
We need to make the room so that God may work.
つまり人間的な言葉ではなくて神様に働いていただくんです。
Instead of in human ways, but God, so that God may work among us.
ヘブル人への手紙の10章も開いてみたいと思います。
Hebrew 10.
10章の23節からですね。まあこれ本当は10章の最初から読みたいんですけども。
Wish we could read from the beginning of this chapter, but
このヘブル人への手紙というのは、
Hebrews is
このユダヤ人のために書かれたものです。
Was written for the Jews.
新約聖書の手紙の多くの中にはこれ、まあ、もちろん全ての人に当てたものですけども、この異邦人に当てたものが多いです。
Many of the books in New Testament are written towards the Gentiles.
ですから、まあ、ある程度噛み砕いて書いたことがたくさんあります。
So those were written in a simpler way.
でもこのヘブル人の手紙については、
Concerning the book of Hebrews,
この神殿での儀式であるとか、
about the ceremonies,
この幕屋の構造というのを理解しているものに当てて書いてあるということです。
The structures of the tabernacle and all these things, it is written to those who understand those things.
ですからこれを読むときに幕屋を立て上げるということと、この教会を立て上げることの関連性を理解することができます。
So when we read this book,We can understand the relationship between building up the tabernacle and building up the temple of God.
まあですから、もしできればヘブル人の手紙全体を読んでいただけたらと思います。
So if you could, I wish you could read the whole book of Hebrews.
まあでも今日はちょっと差し寄って10章の23節から25節までを読みます。
Hebrews 10:23-25.
ではお読みします。 約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。アメン。これはまあ互いに励ますという言葉が結構中心的なことについて書いてありますけども、
Exhorting one another is a theme in these parts.
これはパウロが突然このことを書いたわけではありません。
It was not like Paul suddenly wrote about this.
このヘブル人への手紙を通じて、この神殿のこの祭りごとやこの聖女、死聖女、そういったことがどういうことかについての話の中で書いてあるということです。
This thing was written in the context of the feasts and the about the structures of the tabernacle.
ですから私たちはこの何て言うのかな、互いにね励まし合うとか愛とか善行を促すとか、そういうことの前にそのことを意識していく必要があるということです。
We need
この本当の意味を知るために。
We need to know about this tabernacle and the feast and all these things so that we may be able to understand about exhorting one another.
まず大前提というのが19節20節です。
Verse 19 and 20。
こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。
Therefore, brethren, having boldness to enter the holiness by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us through the veil, that is his flesh.
簡単に言いますと、私、キリストを信じる者は救われたということです。
Those who believe in Jesus Christ get saved.
このキリストの血によって大胆に聖所に入ることができます。
By the blood of Jesus, you can enter the holies, holies of holies, boldly.
新約聖書に死聖所って言葉は出てきません。
In the
New Testament, 聖所と死聖所の区別がないんです。
New Testament doesn't separate holies and the holy of holies.
なぜならイエス様が十字架にかかったときに、
Because when Jesus was crucified,
神殿の幕が裂けて、
the veil of the temple of God was torn.
聖所と死聖所の違いがもうなくなったんです。
So there was no difference between the holies and the holy of holies.
ですから大胆に聖所に入った、これはまあ死聖所に入ったということです。
So we can enter the holiest place by the blood of Jesus.
私たちは救われている。
We are saved.
そして罪が許されている。
Our sins are forgiven.
それが私たちが持つべき大前提です。
That is the foundation that we need to keep in mind.
もしそれが理解できなければ、その他のことが全部ちょっと話が違ってしまいます。
If you don't understand that, then the rest of the things may not be understood.
ですから私たちは大胆にこの誠の聖所に入ることができるんです。
So that's why we can enter the holiest place by the blood of Jesus boldly.
私たちは責めを受ける必要がないということです。
We don't have to be under condemnation.
まずそこから始めるべきなんです。
We should start from that.
そして私たちは罪が清められました。
Our sins are cleansed.
ですから神様が私たちに約束を与えてくださったんです。
That's why God gives us promise.
ですから23節にあるように、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けるんです。
That's why as in 23, we canhold fast the confession of our hope without wavering.
そういった中で私たちは互いに励まし合うんです
。 In that atmosphere, we can encourage one another.
それは24節にあるように愛と善行を促すためです。
Verse 24, we can encourage one another to do good.
互いに注意を払おうではありませんかとあります。
Let us consider one another.
これは古い訳では進め合うとなってますけども、
In old translation it says exhort one another.
この注意を払うとかよく考えるというのが正しい訳です。
The real translation is consider one another.
注意を払うというのも正しい訳です、ね。
Or pay attention.
ですから私たちはこの互いを覆い合うということです。
So we need to cover one another.
見張り合うのではありません。
It's not like,
そして指を差し合うのではありません。
It's not like, pointing at pointing finger at each other, but we are watching over one another.
そして互いに励まし合います。
We encourage one another.
集まるのをやめたりせず、むしろ励まし合いましょうと25節に書いてあります。
Verse 25. Encourage one another, exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching.
なぜなんでしょうか。
As assembly of ourselves together.
ここに書いてあることはなぜかというと、その日が近づいているからです。
Because the day is approaching.
キリストの再臨が近いからです。
The day of second coming of Jesus is approaching.
私たちは神の約束というのを待ち望み、そのようにしていくということです。
We wait for the coming of Jesus and we do this.
ですから私たちがこの互いに励まし合うときに、
When we encourage and exhort one another,
この神に近づくように私たちは意識していくということです。
So that we may be able to get closer to God.
私たちは誰かの言葉に耳を傾けるというのは良いことです。
It's good to pay attention to what others are saying.
そして、ね、誰かが何かしているときにどうしてそういう行動をするんだろうか考えるのも良いことだと思います。
And also it's good to consider why the other people are doing some things.
それはこのその何かその人に問題があったとしても
problem,
その人が悔い改めに導かれるようにするためです。
That
私たちが何か誰かの行動を見て裁くときに
When we see others' behaviors and then judge them,
そこに神様が働く余地を失ってしまいます。
There is no room for God to work.
しかしあの先週ローマ人への手紙2章4節を読みましたが
Last week we read Romans 2 verse 4
神の慈しみ深さが私たちを悔い改めに導くと書いてある
It is God's goodness that leads us to repentance
私たちは神の慈しみ深さを運ぶ器だということです
So we are the vessels of goodness of God
そして私たちもう一つ知るべきことがあります。
One more thing we should know.
それは神様こそ誠のカウンセラーであるということです。
God himself is a true counselor.
イザヤ書の9章6節に
Isaiah 9:6
不思議な助言者、力ある神とあります。
A wonderful counselor.
この新しく生まれる一人子の男の子は不思議な助言者であると書いてあります。
Wonderful counselor.
イエス様自身が誠のカウンセラーです。
He is a true counselor.
私たちは互いにカウンセリングすることもあるでしょう。
We may counsel one another.
しかしそれは誠のイエス様に働いていただくためです。
So that the true counselor Jesus may work in our lives.
そしてそのために私たちはこの重荷を追い合います。
For that purpose, we carry each other's burdens.
私が何度も年に何回も語っている言葉にガラテヤの6章2節があります。
Galatians 6, verse 2.
もう覚え、
share about it
覚えている人もいると思うんですけども、互いに重荷を追い合うということですね。
It is to bear one another's burdens.
互いに重荷を追い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。
And so, fulfill the law of Christ.
キリストの律法というのは何か あれをしてはいけない、こうしなさいとかそういうものではないということです。
The law of Christ is not like you have to do this.
私たちはみんな不完全なものです。
All of us are imperfect.
しかし、重荷を追い合うときにそれらの律法を成就することになるんです。
But when we bear one another's burdens, that's how we can fulfill the laws of Christ. I think our church is about to move to the next dimension.
今まで良い歩みをしてきたと思います。
I think we have been having a good walk.
この教会が良い雰囲気であることを私は本当に嬉しく思います。
I'm so blessed to see this church has a good atmosphere.
今年私たちが牧会して20年になります。
It's been 20 years since we started pastoring the church.
まあ失敗を重ねながら、
through the many mistakes.
まあ皆さんの忍耐のおかげで。
And thanks to your patience,
今日まで来れました。
We have been able to serve.
そして良い歩みであったと思います。
And I think it has been a good walk.
しかし神様が本当に私たちを次の段階に導きたいと願っています。
But we sense that the Lord really wants us to move into the next dimension.
今まで良かったからってただそれをただそれだけを繰り返しているだけではダメだということです。
Even if the things that we have been doing has been good, but if we just keep repeating and repeating in the same way, it's not enough.
互いに裁き合わないときにそこにもう神様が自動的に働いてくださいました。
When we do not judge each other and automatically God was working among us.
何か教えようとしなくても、ただ相手の言葉に耳を傾け、理解しようと努めるときに神様は働いてくださっていました。
When we were not teaching each other, but still because we were open to listen to each other, and then God was working to help us understand.
そのようにすることを神様が導いてくださったんです。
Because that's how God was leading us.
それを通じて私たちは立ち上げられてきました。
And through this, we have been built up.
でそういったことはこれからも続けていくべきです。
And we should continue doing it.
だけどもしそれが形だけ続けているとするならば、
But if we're just doing it superficially or just form as a form,
裁かないという名のもとで、
in the name of not judging each other,
相手に無関心になるとか、
becoming indifferent to others,
あるいはなんて言いましょうかね、何でもしたい放題にさせてしまうというような、
or letting each other do whatever they want.
そういうことになってはまたそれはまた逆の極端です。
And then that is the opposite extreme.
どんなに良いことであってもその本質何に向かっているかというのを忘れてしまうときにそれは別の方に行ってしまいます。
If we have forgotten the real goal and just sticking with what we think is good, then we may fall into another extreme.
私たちは何かミニストリーするときにもこのただ御言葉によって教えるというふうにはしてきませんでした。
We, when we do things, we didn't just do it because
正しいというだけでこうしなさいという指導はしなかった。
We have not taught, or we have not told the church to do this just because it is right.
例えば誰かを許さなきゃいけない時であっても、
For example, ifsomebody should forgive somebody else.
聖書に許しなさいって書いてるからさあ許しましょうっていうミニストリーはしてこなかったということです。
We did not do the ministry of like because the Bible says so. You should forgive that person. We didn't do that.
そうではなくてこの許せない気持ちを理解するという。
But instead, we try to understand why it was so hard for that person to forgive.
つまりそれは物事を曖昧にしてるんではなくて。
We are not keep making things vague.
神様に働く余地を与えて作っていたということです。
We really wanted God to work in that situation.
しかし、そういった中で私たちはさらに神様にこの教会を立て上げていく、幕屋を立て上げているということを意識する必要があると思います。
And now we should be more aware that we are really building up the temple of God.
そうでないと同じことをしていても、
If not,If we keep doing the same thing,
形だけになってしまったら
just becoming the form,
もうそこには神様の臨在が去ってしまっているのに
and then God's presence is not there.
神様が働いていないのに
God is not working there.
神様の光が失われているのに
God's light is being lost.
形だけ続けていたら
But if we keep doing the same thing, just form as a form.
それはいつかこの何て言いましょうか教会の命が失われてしまいます。
Someday the life of church is going to be lost.
先週もスモールグループで分かち合っているときに、
Last week we were sharing in small groups.
前の教会はこうだったけど今の教会はこれだからいいっていう話をしていました。
And somebody said that the church before was like this and now we are better off, something like that.
うちの教会よくうまくやってるということですね。
The church is doing better.
だけどどんな教会であっても
But any church,
なんて言いましょうか悪い教会なんてないんです
There is no such thing as a bad church.
何かやっていたことというのはそれがうまくいってた方法だと思います
Maybe they were doing something in the church because it was working
だからやってることそのものが必ずしも間違いではないんです。
So what they were doing was not necessarily bad.
ただそれを続けてしまったために命が失われてしまったのかもしれません。
Maybe they just kept doing it because it was working well at that time, and then the life of church was lost later on.
ですから私たちの教会は大丈夫だとは誰にも言えないということです。
So nobody can say our church is okay.
もしかしたらもうすでに神の命が失われつつあるかもしれません。
Maybe the life of church is losing, being lost little by little already. 少
なくとも今年の2月から教会を変えるという動き出しをしたときに、
at least from February when we started to do the resetting of the church in February.
実はそれは去年の1月から始まっていた話をしました。
Actually, that was what I said already last year, January.
私たちはまだその期間終わっていないんです。
We have not finished that period yet.
新しくされる期間終わっていないんです。
We have not finished that period of being renewed and reset.
なんかね、今まで それぞれ分かれて礼拝してて、家庭で礼拝してて、そして一箇所に集うようになって、なんかもうすでに何か終わったような気がしてるかもしれませんけども。
Before we were being separated in different homes and having...meetings and now we are gathering again, so it seems to you maybe that resetting is over.
まだ全然終わっていないということです。
But it's not over at all.
ですからどんなに素晴らしいことであっても、ただ伝統でそれをするような教会であってほしくないと思います。
We don't want us to become a church just doing things because it was good and it was working. And become calling into tradition.
何か自分たちがうまくやってると思うときも、それはもう腐敗が始まっているということです。
If we think that we are doinggood and well and the corruption is already starting.
ね、形だけそれを続けているので。
And we are just doing it outside.
うまくいってるように見えます。
It looks like it's working.
しかしもうそこに光は失われているんです。
But the light is being lost.
聖書の中にモーセの顔に覆いをかけたって話が出てきます。
In the Bible, it talks about Moses had a veil on his face.
まあ、開かなくてもいいけど、出エジプト記の34章ですね。
You don't have to open, but the Exodus 34.
長い話を短くしますと、
to make long story short,
モーセはこの神様とシナイ山で時間を過ごしたんです。
Moses spent time with God on the Mount Sinai.
40日40夜主と共にいました。
40 days and 40 nights he spent time with God.
パンを食べず水も飲まなかったんです。
He didn't eat bread. He didn't drink water.
そしてこの10回の書かれた契約の石を受け取りました。
We received the Ten Commandments from God.
で彼が地上に戻ってきたときに、
And he came back to, the people.
彼の顔が輝いていたんです。
His face was glowing.
もう彼の顔が輝いていたんでみんな恐れてしまいました。
His face was glowing, so everybody was afraid of him.
でそれでどうしたかというと、
And then what they did.
モーセの顔に覆いをかけることにしました。
They decided to put veil over his face.
まあ34章出エジプト記時間があったら読んでてください。
Please read it at home when you have time.
で、モーセは顔に覆いをかけて光が見えないようにしました。
He put his the veil over his face so that people may not see his face.
そしてまた神様のもとに行くときにその覆いを取りました。
When he went back to God, he removed the veil.
でみんなのところに民のところに戻ってきてまた覆いをかけたんです
。He went back to the people and he put his veil on.
まあこの話知ってる人が多いと思いますけども。
Some of you may know that.
ではどうしてモーセの顔に覆いをかけたんでしょうか。
Then why did people put the veil on his face?
エジプト記だけ読んでたらそれは理解できません。
If we just readExodus, we cannot understand.
そのことについて第二コリントの手紙3章に書いてあります。よかったら開いてみてください。
2 Corinthians 3。
モーセの顔に覆いをかけたのはこれは本当に神様の栄光をモーセが放っていたからです。
The reason why people put the veil on his face was because from his face there was really the glory of God.
そしてまあその時に顔に覆いをかけたのもまあみんなが眩しすぎて困るからか、だからかけたんですね。
It was too bright for the people, so they put the veil over his face.
つまりいいことです。
It's good.
素晴らしいことです。
It's good.
じゃあどうしてモーセの顔に覆いをかけ続けたのか。それは第2コリントの3章7節に書いてあります。7節からまあずっと読んでいって、まあ、あの第2コリントの3章ではこれ律法のことについて書いてありますけども、
2 Corinthians talk about laws.
3章11節から13節、3章11、12、13を読みます。
2 Corinthians chapter 3 verse 11 to 13、
まあ、この箇所も皆さん家で読んでみてください。
Please read it at home.
消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、永続するものはなおのこと栄光に包まれているはずです。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。13節、モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。これ書いてる意味はお分かりでしょうか。
You understand what it says?
最初はモーセの顔に覆いをかけたのはそれが眩しかったからです。
Well, at firstPeople put the veil over his face because it was too bright.
でもそれがいつの間にか動機が変わってしまったんです。
But later, the motive was changed.
消え去る者の最後を神に見せないようにするために覆いをかけたって書いてあります。
That's verse 13, so that the children of God could not look steadily at the end of what was passing away.
つまりもう神様の栄光の光は失われているのに、
It means that the light of the glory of God was already lost.
モーセが人の前に出ていくときに、
When Moses went before,
覆いをかけてるもんだから、
he had the veil on.
もう光を放ってんのか、ただ放ってないのかわからないんです。
People couldn't tell if there was a light on his face or not.
モーセはどれぐらいこういうことを続けたんでしょうか。
How long did he continue?
もう光を放っていないのに、
he was not.Shining. His face was not glowing.
神の前に行くときには顔に覆いをしていたんです。
But he had the veil over his face when he went before people.
その理由は、
the reason is,
消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないようにするためです。
So that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away.
最初に覆いをかけたのには神の栄光という理由があったんです。
At first, there was a glory of God on his face.
栄光に満ちた教会がそこにありました。
Glorious church.
しかし、
But,
その後理由が変わってしまいました。
But later, the reason changed.
もうそこに神の栄光はないのに、
There was no glory of God there.
モーセは同じことを続けていってしまいました。
Moses continued doing the same thing.
宗教的に続けたんです。
Religiously.
私はそういう教会であってほしくはありません。
You don't want us to become that church.
ただ良いからといって、ただそれを続けるわけにはいかないんです。
We should not continue doing something just because it was good. It was working.
どのような教会も神の力によって、
Any church.
神の栄光を放つ教会として建てられました。
Was every church was built so that The glory of God will be there.
しかし何かやってることをただ形だけ続けるときにその命がどんどん失われていくんです。
If we keep doing things outside, then the life is going to be lost.
それは私たちの教会も同じです。
Our church is also in that situation.
ですから私たちは神様を求めます。
That's why we seek God.
ただ良い雰囲気を作るだけではなくて、
Not just to make a good atmosphere.
ただ裁き合わないだけではなくて、
Not just not judging each other.
まず基本に戻るべきです。
Let's come back to the basics.
私たちが何をしようとしているのか。
Why and what are we trying to do?
私たちは神の住まう御住まいである幕屋を立て上げようとしているんです。
We are.Trying to build the temple of God.
それが木や布でできた幕屋ではありません。
Not made of cloth or wood.
生ける石によって作られた神の栄光の教会を建て上げています。
A glorious church made by living stones.
そのために私たちは一人一人が本物になっていく必要があるということです。
For that purpose, each one of us has to become the authentic Christian.
そしてオープンである必要があります。
It has to be open.
弱くてもいいじゃないですか。
It's okay if you're weak.
なんか 信仰がなくてもいいじゃないですか。
It's okay if you don't have faith.
ところで信仰がないって何なんでしょう。
But anyway, what is the lack of faith?
なんかちょっと今話してる時間ないですけど、ちょっと私時々感じます。
Sometimes I wonder.
信仰がない人はいないと思います。
There's nobody who has no faith.
ただまあある基準に沿っていないだけだと思います。
Just not meeting the certain standard or something.
まあもちろんそのある基準も良いものだと思いますけど、まあ長くなるからいいけど、とにかく私たちはみんな良いものを持っています。
We all have good things.
それが光が解き放たれる必要があります。
And the light has to shine from inside out.
そのために私たちはこの神様の願っている本当のものを、教会を立て上げる。生ける神の宮を立て上げていくを意識していくべきです。
We should be aware and we should keep in mind that we are building up the living temple of God.
そこからそれなければ、
If we stay in that,
私たちは復活することができます。
We can be resurrected.
まあ形的には別に死んでないというかね、衰退してるわけじゃないですけども。
The church is not dead.
しかしそうではないということです
。We can come alive.
そして私たちは神様の臨在のうちを歩み続けることができます。
We can continue living in the presence of God.
アメン。じゃあお祈りいたします。
Let's pray.
ハレルヤ、主よ感謝いたします。
Thank you, God.
あなたが出してくださっている御業を感謝いたします。
Thank you, Lord, for your words.
どうぞ主よ、先ほど読んだヘブル人への手紙10章のように、
As we read in Hebrews
10, 私たちは互いに励まし合い、
we want to exhort one another,
立て上げ合うことができますように、
and help us, Lord, to edify one another,
神の宮を立て上げることができますように、
help us to build the temple of God.
どうぞあなたのお恵みの中を歩むことができますように助けてください。
Please help us to keep walking in the grace of God.
一人一人があなたにある素晴らしい歩みができますように。
Help each person to be able to walk.
キリストの血によって罪清められた者としてそれを自覚し、大胆に聖所に入ることができますように助けてください。
Help each person to know that their sins are forgiven and cleansed and be able to enter the holiest presence of God boldly.
あなたの素晴らしい恵みの宮座を感謝いたします。
Thank you, Lord, for your abundant grace.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus Christ.
アメン。 それぞれ主の前に出て黙想しましょう。
Let's meditate on the word of God and let's come before the Lord.
この御言葉を思い巡らしましょう。
私たちのしていることの中にどうぞ聖霊の命を吹き込んでください
please, Lord,
ただそれが人間的に良いからそれをするのではなくて
Help us not to do things just because it's good in a human way.
あなたに働いていただくためにそれをすることができます
Please help us to do things so that you may work.
あなたの恵みの御力を感謝いたします
Thank you, Lord, for the powerイエス・キリストの名によって
栄光の教会であることを宣言いたします神の御霊の命のあふれ流れる教会であることを宣言いたしますどうぞそのために私たち一人一人が自分自身を捧げることができますように助けてくださいその恵みの力を感謝いたしますあなたの御業をなしてください
Lord, please do your work.
素晴らしい主よあなたの恵みの業を感謝いたします
Thank you, God.
今日の御言葉を思い巡らし
Help us to meditate on the word of God.
さらにあなたに近づくことができますように助けてください
get closer to you.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします
The name of Jesus Christ.